編集されたね、はい、カミングアウトレターズ、はい、読ませていただいて、スノガーさん自身にとってのカミングアウト体験っていうのは、もしよかったら少しお話をいただければと思うんですが。
そうですね。カミングアウトレター自体は、家族へのカミングアウトをめぐっての往復書簡とか、教師へのカミングアウトをめぐっての往復書簡だったりしたんですけれども、私自身は、最初に、カミングアウトしたというのは、中学校ぐらいの友達へのカミングアウトだったわけですけども、その時になんか、いいんじゃないみたいな感じで受け止められて、やっぱりその最初になんか受け止められたなと思える反応だったのが、その後、やっぱり大きな影響があったと思うんですね。そこでやっぱりすごくなんか嫌な反応があったり、その後疎遠になったりするようなことがあったらとても傷ついたと思いますし、うん、で、実は自分の親へのカミングアウト自体は本当にあの本が出てからで、あの本も自分が親にカミングアウトするときに何か渡せるものがあったらいいなというそういう動機もあったので、で、それが出てから、なんか知ってるだろうなという感じはあったんだけれども、改めて、送って、直接はやっぱり言えなかったりもしたので、送って手紙を添えて送ったんですね。で、姉にはすでにだいぶ前にカミングアウトしてあったので、姉から伝え聞いた感じでは、知ってはいたけれども、やっぱり直接言われると、なんか、どうしていいかわかんないと言ってるって話は聞いていて。でもその後、いろんな家での、問題があり、それを、の中で、直接自分のゲイであるということへの問題を扱ったわけではないんだけども、親に対して、自分はちゃんとやっぱり親を、思ってるし、サポートをしたいと思ってるということを表現するような、そういう機会があったんですけど、それを経て、なんか親は、それと同時に僕がゲイであるということを受け止められた感じがあって、で、それ以降は、なんか、自分のパートナーも紹介できて、で、今は、沖縄に帰ると、一緒に来てんのとか、帰るときにはよろしくねっていうふうに言ってくれるようになって、やっぱりそういう、かなり老齢、70も後半ぐらいなんですけども、老齢になって、やっぱり年を取ってるとわからないって結構みんな言うんですけど、なんかそういうもんでもないんだなっていうのが、よくわかりましたね。
沖縄の、なんていうか、ジェンダーカルチャーっていうのは、僕は、もう一つよくわからないんですが、沖縄のジェンダーカルチャーが持つ、なんか、一つの、課題というのかな、特徴というのもありますか？
そうですね。一つはやっぱり、それは、地方に行けばどこもそういう強さあるんでしょうけど、やっぱり、男らしさ、女らしさよりも、やっぱり家を継ぐということはやっぱ沖縄ではまだ大きな意味を持っていて、やっぱり長男が継ぐとか、いうのがすごく強いんですね。で、やっぱり家族を持つということの意味もやっぱり、大西地方そうだと思うんですけど、やっぱり沖縄は沖縄の強さがあって、あと親戚付き合いがすごく強くてとか、そういう、結婚して子供を持つことへの意味がすごく大きいので、やっぱり、同性愛者、ゲイレズビアンにとってはそれがすごくプレッシャーになるし言いづらいというふうに思っている人はすごく多い気がしますね。
なるほどね。以前ね、大阪ストーリーという、在日コリアンの長男のですね、男性がロンドンで映画学校に入ってですね、映画制作を学んで、それの卒業制作の映画がですね、自分のお父さんについてね、お父さんと家族について、その在日のですね、もう本当にがっしりとした一世のですね、金融業とかパチンコ屋さんを営んでいる、成功した在日の一世なんですけど、そのお父さんの、ことを、お父さんと家族のことを、自伝風にですね、映画に撮っているんですね。
はい。
で、名前は、中田統一くんという、統一さんという、在日の、映画監督なんですけども、で、その映画の一番最後でですね、お父さんたちはですね、早く、日本に帰ってきて、後をついてくれと 言うんですけども、彼はその最後にはロンドンに去っていくときにですね、いや僕は実は後を継ぐ気はないと、なぜだって僕はゲイだからと、こう最後にカミングアウトして終わる映画を見たんですけども、まあ在日の家族にとってはですね、まあ特にその血脈をすごく大事にするので、在日の家族の中ではカミングアウトするのは本当に大変だったんだなと思って、まあこの映画を通してしかできなかったのかなとも、まあ感じたんですけども、ちょっとここにね、その在日の、暮らしについてよく、経験している、キムチアキさん、いらっしゃいますが、はい、キムチアキさん、今のお話を聞いていて、どんなふうに思いましたか？
いや、キムと申します。
はい、
沖縄とか、地方に行けばそうだとおっしゃったんですけれど、自分の血をつないでいく。っていうことに対するその、トランスジェンダー、セクシャルマイノリティに対する、その拒否っていうのが生物学的にもともとあるのかなっていうのを思って、なぜそれを許さないとか許すとかいうことになった時に、その自分の血を継いでいくっていうのが途絶えるのを拒否するのかなっていうのを今の話で思ってたんですけれども、
そうですね、その、何なんでしょうね。で、まあ、それこそ別にね、こう作るということを人々が常に意識してそのために生きているわけではないんだけれども、なぜかその、セクシャリティに関わることになると、そこがすごく持ち出されて、うん、まあ自然ではないみたいな否定のされ方っていうのはよくね、ありますよね。でも、なんかそれって僕はでも、多分、多分本当は否定するためにそれを持ってきてるのかなって気もしていて、だって自然ではないことなんて、まあ、もう人間である以上、まあ、全ての生活が自然ではなかったりするわけで、そのことを自然ではないと否定することは少ないってこともないわけですけども、そのあること、特にセクシャリティに関して言うと、その自然ではないとか、継ぐことが当たり前という、それは、まあ、単にそれこそ人間としてではなく、生き物としてみたいな、レベルまで持ってきて否定されるわけですけども、
生き物としてって考えると、うん、別にこうつないでいく必要はなく、全体的に人類が滅びなければいい話なので、
だから種をつないでいけば、うん、まあとりあえずいいわけで、うん、なぜ血脈というね、個人の、まあ、つまり家意識と、それからその種の概念とかで、いつもこの混同してですね、それをこう、あんま意識的に混同するという、特になんか東アジアの文化の中ではそういう側面すごく強いなと思うんですけどね。話がちょっと難しい話になってしまいましたが、砂川さんはですね、その難しい方の話でもですね、文化人類学者としてですね、多様な、優れた研究をたくさん、しておられますが、研究生活、まあ、要するに客観的にこの、勉強して研究するというのとですね、それからその実践をする、運動として実践をするというのと、砂川さんの中ではどんなふうに、なってるんでしょう。
やっぱりまあ常に難しいことはありますよね。で、やっぱり自分がその運動すること自体が自分が特に研究する対象にも影響をあることをやっているわけで、それは難しいところはあるなと思うんですけども、でもその中にこう、まあ入ることで見えてくるものもあると思っているので、逆にその運動として関わらなければ、見えてこないところもあるので、その、そこで見えてくるものをもう、なんか自分ではちょっと、まあ、客観化というと言い過ぎだけども、ちょっと、距離を取って、見るということで、また他の人ができない研究もできるかなというふうに思ったりもしていますけど。
なるほどね。うん、砂川さんにはね、来週も引き続きお話を伺いますが、はい、来週はね、この、現在、エイズ予防財団の研究員をしておられるということで、はい、それももう一つの、こう、まあ、医療領域の実践ということになるのでしょうか、ぜひ、そのお話をですね、来週引き続いて伺いたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。